ただいま、マタイによる福音書の26章17節から25節までをご一緒にお聞きしました。愛する弟子たちの一人、イスカリオテのユダによって裏切られ、敵の手に引き渡されてしまう、その日の午後から夕暮れにかけての出来事がここには述べられています。で、その始まりの17節の言葉をもう一度繰り返しお聞きいたします。除光祭の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに杉越の食事をなされ用意をいたしましょうかと言った。イエス様が弟子たちと活動しておられた交渉外と呼ばれる期間は3年ほどのことだったというふうに言われています。杉越の祭りというのは毎年1回春にあるお祭りですので、弟子たちはイエス様と3回杉越の祭りを共に過ごしたはずです。これまで2回イエス様と共に杉越の祭りを経験してきて、今年もまたその季節がやってきたわけです。毎年どこで杉越の食事を取るか、イエス様にお尋ねしてふさわしい場所を弟子たちが用意してきた、それがこれまでの通例だったと思われます。この時も例年のようにどこで食事をするのが良いでしょうか、そうイエス様にお尋ねをしたんですけれども、この年に限ってはシエスの方がすでに杉越の食事を取る場所を決めておられて、その家の主人ともすでに話がついていたようなんです。18節と19節のシエスの言葉を聞いておりますと、そんなことが伺い知れてまいります。18節、イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が私の時が近づいたお宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして杉越の食事を準備した。この年は例年と違ってイエス様ご自身が食事をする家をもうすでに決めておられ、弟子たちが交渉するまでもなくその場所がすでに用意されていたのでした。それだけシエスがこの年のこの杉越の食事を大事に考えておられたということがここからわかるわけです。で、除光祭の第一日と日にちの話が出てきます。これはパンの酵母を取り除くお祭りということです。で、酵母、パン種、イースト菌のことですが、かつてイスラエルの人たちがエジプトを脱出した出エジプトの前夜、イスラエルの人たちはいつでも出発ができるようにパンを焼くときにイースト菌を混ぜないで発酵の時間を節約したものを食べて急な出発に備えたのだということが旧約聖書の出エジプト記12章1節から20節にかけて出てまいります。特にそこの14節のところにはパン種を除いたパンを食べて新しい旅路に歩み出した、そのことが本当に嬉しい救いの始まりの出来事としてこれからいつまでも覚えられるようになるのだ、そう教えられていました。出エジプト記の12章14節をお読みいたします。旧約聖書の112ページです。 旧約聖書の112ページ、2行目ぐらいからですが、こんなふうに書いてあります。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。かつて奴隷としてエジプトで生活をしていた。ところがその生活から神様が自分たちの先祖を解放してくださった。自分たちが自由なものとして生きていく道が開かれた。そのことをいつまでも覚えるために、イスラエルの人たちは毎年過ぎ越しの祭りの前日に脱出前夜の食べ物を作って、それを食べて、つまり出エジプト前夜の食事を再現して、自分たちがこうやって神様の保護と導きのもとに持ち運ばれ自由な民とされたのだということを感謝する、そういう祭りが祝われていたのでした。それが除光祭です。そしてその時に食べられる食事が過ぎ越しの食事ということになるわけです。イエス様はどうしてこの時にこの年の過ぎ越しの食事をこんなに大事に考えられたのか。それは今から起こってくる出来事がかつての過ぎ越しの出来事に重なると、そう考えておられたからに他なりません。かつて過ぎ越しの晩、そこでは子羊の血が流されて、イスラエルの人たちがしかしその血によって神様の裁きを過ぎ越されて自由な民としての生活が始まるということが起こったのでした。それと同じように、実はこの時イエス様が流されるその血によって弟子たちに新しい生活が今から始まる、神様のものとされて生きる新しい生活が与えられるのだ、そのことを考えておられたからこそ、イエス様は過ぎ越しの食事を何としても間違いなく弟子たちと守りたい、そう思われたんです。かつての大昔の過ぎ越しの時には動物である子羊の血が流されました。そしてその血を鴨居に塗った人たち、つまりイスラエルの人たちですけれども、その人たちが裁きを過ぎ越され解放されて新しい自由な歩みに立ちました。今回は動物の犠牲ではありません。神様の独り子であるイエス様ご自身の血が流されます。そしてそのイエス様の流した血潮に守られる人たちは、罪の奴隷とされていた今までの暮らしから解放されて、新しくされた本当に神様のものとされた生活に歩み出していくことができるんです。で、今晩これから起こること、それは傍から見たら大変むごたらしく無残な苦しみの出来事です。主イエスを愛する者であれば誰もが目を背けたいと思ってしまう。こんな出来事は見ずに済ませることができるのならば見ずに済ませたいと思う、そういう出来事が今から引き続いて起こります。しかしそれは神様が行ってくださる救いの出来事なんです。子羊の血が流されてイスラエルの人たちが救われていったように、神様の独り子の血が流されて、そして本当に自由とされる新しい救いの民が生まれてきます。ですからイエス様、ぜひともこの過ぎ越しの食事を弟子たちが覚えることができるように、それ以前にこの食事が間違いなく行うことができるように、 そう考えてご自分で食卓の場所を整えてくださったんです。イエス様を愛する人はこの万国から起こる出来事に目を背けたいと思うのだと申し上げました。しかしここから起こる出来事、すなわち十字架の無残な苦しみと死から目を背けたい、そう願う人というのは、実はこの痛々しい出来事なんぞに目を向けなくても、自分はそこそこ主イエスの弟子として生きていけるという自負心を持っている人だということになります。どんな時にも立派な主イエスの弟子として生きていけるか、自分はいつも片時もイエス様のことを忘れないで生きていけるのか、自分の悔い改めた通りに神様のものとなって生きていけるのか、そんな風に改めて問われるならば、時にはそういう風にできないことがあったり、うっかり抜けてしまうこともあるけれど、しかしまあ人並みにはイエス様に従う弟子として歩んでいける。完全に邪悪でイエス様に背を向けているものとして歩んでいるかといえば、そこまで悪くはない。そういう意味で自分はそこそこのものだ、そう思うならば、十字架抜きで目を背けて、あるいは十字架のイエス様をおいたわしやというふうに哀れむ程度で済ませていけると思うんです。実はイエス様に従う弟子ですと言いながら、私たちは大方はそんなふうに思ってるんじゃないでしょうか。自分は本当に清らかな聖人君子としてイエス様の弟子であるかと言われればそうではないけれども、この私も人並みにはイエス様に従う弟子になっている。私たちは時にそんなふうに自分のことを考えてはいないでしょうか。しかしです、問題なのはまさにその人並みに弟子だというそこのところなんです。人間らしい、あるいは人間臭いものとしてイエス様に従っている、それが本当に正しいことだと言えるのかどうか、そこが問題なんです。弟子といっても人間に変わりはないんだから、人間臭いなどということは仕方がないことだ、いかにも達観したように考えたりおっしゃる方がおられるかもしれません。ところがイエス様はまさに弟子たちのその人間臭さをここで問題になさるんです。弟子たちの一人一人がどんなに惨めであるかをこの杉越の食卓の席上でお語りになります。そしてその惨めさの罪をご自身の十字架によって完全に清算し清めようとしてくださるんです。イエス様は本当の清めを弟子たちの上にもたらすために、今晩ここで地上での最後の食事をおとりになります。私たちが今聞いているこの杉越の食事は、まあ、俗に最後の晩餐と呼ばれたりします。でそれは弟子たちにとって最後の食事だったというのではありません。主イエスが弟子たちとおとりになった最後の食事という意味です。そしてイエス様が最後に弟子たちとおとりになったこの食事というのは、本当の意味で杉越の食事であり、そしてまた私たち主を信じる者がここから本当に救われた清められた新しい生活へ招き出られていった、そういう清めの食卓でもあったんです。この食卓の席上、イエス様は決定的なことをおっしゃいます。まるでずっと伏せられてきたスキャンダルが暴かれるようなことがここで起こります。 シエスがずっと愛して生活を共にしてきた、そういう弟子たちの中の誰かがシエスを裏切ることになるのだ。この晩シエスははっきりとそれを教えられました。21節です。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。ここに述べられていること、それは単に敵がイエス様に向けられているということではありません。そうではなくて、イエス様と3年の間生活を共にし、シエスの真実の愛を受け歩んできた、そういう弟子たちが裏切るのだという知らせです。シエスの真実な愛の中に置かれて、シエスの愛を受けていた、そういうものが裏切るのだという知らせです。これを聞いて当然のことで、弟子たちは衝撃を受けます。激しく狼狽させられます。当然だろうと思います。この晩自分たちの先生だと思ってたイエス様から思いもよらないことを聞かされるんです。心から信頼して自分としては従っている、そう思っていたイエス様から、あなた方の誰かがこの私を裏切るのだ、そう聞かされて、弟子たちはうろたえ平静でいられなくなります。こんな言葉は決して先生の口から聞きたくなかった。おそらくそれが弟子たちの偽らざる心情だったろうと思います。しかし実はこの時イエス様もおっしゃった、あなた方のうちの誰かがこの私を裏切るのだというこの言葉、弟子たちが非常にびっくりさせられ聞きたくないと思ったこの言葉は、実はもう一つイエス様がすでにおっしゃっておられた言葉、そして弟子たちがこれも聞きたくないと思っていた言葉と深く結びついているんです。それは何か、これまでシエスが断るもとに弟子たちに教えてこられた言葉です。弟子たちはそれを聞くたんびに身を固くして、それを聞き流そうとしたり、聞かなかったことにしようとしたり、反発をしたりした、そういう言葉です。いつも同じ言葉でイエス様が教えられたわけではありません。毎回言い方は違っていますが、しかし事柄からするとイエス様はこれまで繰り返し弟子たちに教えられてきたこと、それは何か、私たちは今からエルサレムに登っていく、そこで人の子は敵の手に渡されることになる、苦しみを受けて十字架につけられ殺されることになる、しかし3日目に復活する。イエス様はそのことをこのマタイによる福音書でも、あるいはマルコによる福音書でも、ルカによる福音書でも、それぞれ3回ずつおっしゃったというふうに記されています。で、3回記されているということは3回だけ言ったということではないだろうと思うんです。おそらくはもっとしばしばイエスもおっしゃった。イエス様はご自身の十字架のことを、特にその伝道生活の後半には弟子たちに繰り返し繰り返し教えられたことでしょう。そして弟子たちはそのたんびにです、そのイエス様の言葉を受け止めることできなかったんです。反発をし、拒絶し、受け流してきた。イエス様はそれにもかかわらず、そんな弟子たちの思いにお構いなしに何度でも教えられたんです。この私はエルサレムに向かって行って、そして捕らえられることになる、敵の手に渡されることになる、私は敵によって殺される、しかし3日目に復活する、よく覚えなさいって 弟子たちはなんでそんなことをイエス様から聞かされなきゃいけないのかが分かりません。ところが実は今晩、まさにこのところでその秘密が明かされるんです。どんなふうにしてそれが起こるのかということがはっきりとイエス様から告げ知らされます。どういうことか。あなた方の一人が私を裏切ることになる。そしてこの私はかねてから教えられていたようにあなた方のもとを去っていくことになるのだ。そういうふうにおっしゃるんです。23節から24節の初めにかけて言われている通りです。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者、これはイスカリオテのユダだけ指している言葉ではありません。弟子たちはこれまで幾度となくイエス様と親しく交わってきたんですから、イエス様と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者というのは十二弟子全員です。その中の一人がこの私を裏切る。そして人の子は聖書に書いてある通りに、言われている通りに去っていくのだ。すなわちここでイエス様はご自身がこれから十字架にかけられるのだと今まで教えておられたことが、まさにこれからどうやって起こるのかということを教えておられるんです。私が愛してきたあなた方の一人が私を裏切ることになる。あなたたちは聞き流してきたかもしれないけれど、人の子が渡されるというのはまさにあなた方の一人によってその出来事が起こるのだ。イエス様はそうおっしゃったんです。弟子たちはこういうイエス様の言葉を聞いて大変心を痛めた、そう言われています。まさか私のことでは、私のことをおっしゃってんじゃないんですよね、口々にそう言ったと言われています。弟子たちは激しく狼狽をしてこうお尋ねするんですが、しかしイエス様の方は至って冷静でいらっしゃいます。深い嘆きと悲しみと痛みと、また弟子たちへのいたわりを持ってこの時の弟子たちの姿をご覧になっています。弟子たちの人間臭さ、また人間臭い弱さをイエス様ご覧になっているんです。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。イエス様はこの晩こうおっしゃったときに、弟子たちはこれに対して反発しませんでした。むしろ反発できなかったと言った方が正しいように思います。それは弟子たちの一人一人がみんなそれぞれにイエス様を必要としていたからです。イエス様からあなた方の誰かが私を裏切るんだ、そう言われた時に考えられる可能性としては、弟子たちがそれに大いに反発するということだってあり得るんです。どういうつもりでこの先生は私に言ってるんだ、これまで私たちは心から仕えてきたじゃないか、間違いなく従ってきたのにこんなこと言われるなんて、もう先生でも弟子でもない、あんたとはもう縁を切ると言って席を立つ人が言っても不思議ではないんです。でも弟子たちはそうしなかった。それはどうしてか。弟子たちはやっぱりイエス様との関わりを切るわけにいかなかったんです。どうしてもイエス様が必要だ。だから全員心を痛めました。そしてまさかそんなこと起こるはずないってイエス様のおっしゃったことを心の中で打ち消しながら、でももしかしたら自分のことが そういう裏切り者だと言われているんだったら困る。そう思ってまさか私のことではないでしょうね。尋ねずにいられなかったんです。しかしそこにはもしかすると自分ではそんなつもりはないけどイエス様のことを裏切ってしまうかもしれないという思いもどっかにあったかもしれません。弟子たちはそんな風にこの言葉を聞いて大変衝撃を受けているんですが、イエス様の方はじゃあどうしてこんなことをおっしゃってるんでしょうか。弟子たちの一緒の生活にくたびれちゃったんでしょうか。弟子たちにつきまとわれるのが面倒くさくなって、もうあなた方の元から去るんだ、縁を切るんだと言わんばかりにこうおっしゃったんでしょうか。そうではないんです。イエス様は弟子たちを見捨てて去っていくんではないんです。むしろイエス様がなぜこの弟子たちをお招きになったのか、それは弟子たちが本当に神様と結ばれた清らかなものとして生きていくことができるようになるために、神様が弟子たちの一人一人をそういうものとなるようにお招きになっている、そのことに仕えるためにどうしたってイエス様ご自身は住み越しの子羊のように自分の血を流さざるを得ない、そう思ってイエス様はここであなた方が私を裏切るけれども、しかし私は3日目に復活することになるんだとおっしゃってるんです。弟子たちが本当に神様と共に生きるようになるためにイエス様は弟子たちのもとを去らなくてはならないんです。イエスが裏切られて血を流す、十字架に上げられてお亡くなりになる、それは住み越しの子羊みたいにご自分がほふられて、そしてその血を鴨居に塗りつけた人たちだけが裁きを過ぎ越されたみたいに、この十字架の血によって弟子たちが命と自由を受けるようになるためです。主イエスはそういう新しい始まりが今からのこの十字架の出来事によって弟子たちにもたらされるのだ、そのことを信じ、またそのことを教えようとしてこの住み越しの食卓に臨んでおられるんです。今日私たちが聞いている箇所、これは緊張の糸が極限まで張り詰めているような箇所です。そして私たちは今日聞いているこの記事を読むときに、ついここでシュエスを裏切るイスカリオテのユダと、またその裏切りを暴き立てようとしているシュエスご自身と、そして大変に鈍くそのことに全然気づかずにいる他の弟子たちがいるというふうに受け取ってしまいがちです。しかし実際は違うんです。イエス様は決してイスカリオテのユダ一人だけを信仰の落伍者のように考えてはおられません。イスカリオテのユダが他の弟子とは違う裏切り者で、他の11人は決して裏切ることのないものだなんていうふうにはおからになってないんです。私と一緒に手で蜂に食べ物を浸したものが私を裏切ることになる、このイエス様の言葉の中にはイスカリオテのユダ一人だけではなくて他の11人の弟子も含まれています。イエス様は12人全員が実はイエス様を裏切る可能性がある、しかしその中でもユダが実際に裏切ることになるのだ、そう思っておられるんです。で、実は私たちの教会で以前に使われていた口語訳の聖書では、このユダが裏切り者だということが いささか強すぎる役にされていました。口語訳聖書では、イスカリオテのユダが何食わない顔でまさか私ではないですよねと尋ねた時に、イエス様はいいあなただとおっしゃったのだ。でそういう訳がされていました。私たちは口語訳の聖書も多分知っているので、この記事を読む時にどうしてもその口語訳の聖書の分かりやすい言葉の方に引きずられてここを考えてしまいがちです。イエス様がこの食卓でユダに向かってまさか私ではないですよねと言った時に、いやあなただとそうおっしゃったのであれば、これは明らかにイエス様がユダのことを名指ししてあなたは裏切り者だと言ってる、そういうことになります。そしてそっちの方が分かりやすい、私たちにとっては分かりやすいことになるんです。ですからつい私たちはここの場面をそんな風に考えてしまう。他の十一人は誰が裏切るのか分かんなくって、まさか私ではと言ってるけど、ユダは自分がもう裏切ることが分かっててまさか私ではと言っている。イエス様の方はそのユダに向かっては、いやお前が裏切るんだとはっきりおっしゃったのだと、そう 思いたくなってしまう、 思ってしまいがちなんです。するとユダは非常にはっきりとした悪者だけれども、他の11人はユダに比べるとマシなものだったということになっていくだろうと思います。しかし実は聖書のもともとのギリシャ語の聖書はそうは書いてないんです。書いてないもんですから新共同訳聖書になった時にそのことをもともとの聖書に幾分か正確に訳し直したわけです。でそれどういうふうになっているか、25節です。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生まさか私のことではというと、イエスは言われた、それはあなたの言ったことだ、それはあなたの言ったことだって何を言ってるのかわからない。新共同訳聖書になってなんだかここのところの翻訳がまずくなったんじゃないかってお感じになった人はきっとおられるだろうと思います。言っていることの意味が通りづらくなったというのはその通りなんですが、しかしそれでもどうしてこういうふうに訳に変更がされたか、それはこっちの訳の方が口語訳に比べて数段原文に忠実だからなんです。イエス様はここでイスカリオテのユダを裏切り者として際立たせ面目を失わせようとしておっしゃっているのではないんです。でもし本当にイエス様がそんなふうに口語訳に言われたみたいにです、ユダのことをはっきりと名指ししようと思っておっしゃったんなら、こんな回りくどいことをおっしゃるはずがないんです。他の弟子たちの前でユダが裏切ろうとしているとおっしゃればこと足りたはずなんです。しかしその場合にはユダはもう二度と弟子たちの列には加えてもらえなくなるに違いありません。シエスは確かにユダの心の中に裏切りの思いが刻んでいることは気づいておられます。見透かしておられます。しかしユダが自分でその思いに対処をして立ち返るようになることを最後まで望んでおられるんです。だからまさか私のことではと言った時に、それはあなたの言ったことだ、あなたは今言ってるんだよ、そういうふうにおっしゃってユダに気づかせようとしてるんです。ここでイエス様が徹頭徹尾ユダに向かって裏切り者にならないようにそう願って向き合っておられます。どうしてか、その直前のところでこう言われています。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ、生まれなかった方がそのもののためによかった。イエス様に背を向けてしまうということが本当に重大だ、そのことをご存知で憐れんでおられる。ユダも弟子の一人なんだからイエス様に背を向けないで済んだらそれがいいのにってそう思ってらっしゃる。 もしイエス様がユダにお前こそ裏切り者だと言えば、ユダはもう二度と弟子たちから仲間に入れてもらえなくなる。ですからイエス様はそのことはおっしゃらないんです。そういう意味では口語訳聖書の翻訳は訳しすぎてしまっているんですね。イエス様の方はユダがどこまでも悔い改めることができるように、そういう思いを持ってユダに、そういう意味では本当に真実に向き合っておられます。ところがユダはそのイエス様に背を向けて裏切っていってしまったのだというのが福音書が語っていることなんです。実は裏切り者と言われるユダと他の十一人の弟子たちとの違いというのはほんのわずかです。紙一重と言ってもいいかもしれません。でここには実はその違いが非常に面白い形で目に見える、あるいは読んでわかる形で、書き表されています。どういうふうに書き表されているか。あなた方の一人が私を裏切ることになるのだ、そういうふうにイエス様がおっしゃった時に弟子たちは口々に尋ねるんです。まさか私のことでは。ところが他の十一人とイスカリオテのユダではちょっとだけ言う言葉が違ってるんです。十一人は何と言っているか、22節にこう言われます。弟子たちは非常に心を痛めて、主よまさか私のことではと代わりの悪い言い始めた。十一人が言ってるのは主よ私のことではっていう言葉です。イスカリオテのユダは何と言ってるか、25節です。イエスを裏切ろうとしていてユダの口を挟んで、先生まさか私のことでは、そう言っています。ほんのわずかなことで、おそらくイスカリオテのユダは自分が他の弟子たちと違うことを言っているということにすら気がつかないくらいの違いです。しかし他の弟子たちがイエス様に向かって主よと呼びかけているのに対して、ユダは先生って呼びかけているんです。ユダはおそらくこの違いに気がつきません。口が滑ったと言ってもいいくらいの違いなんですけど、実はこの時ユダはですね、主イエスにどう向かっているか、これ本当に微妙なところで他の弟子たちと違うんです。ユダはイエス様に心が向かってないのか、そんなことはありません。ユダなりには思いが向いてるんです。ただユダのイエス様に対する心の向け方っていうのは、自分の身を完全にイエス様に結びつけて、この方を自分の主として自分の中にお迎えするっていうところまではいかないんです。別の言い方をすれば、イエス様に自分自身を捧げることができないんです。イエス様は私の先生だ、先生ですから、確かにいろんなことを教えてくれるし、自分にとって益になることもいろいろしてくれる、そのことは認めてるんです。でも先生ですから、ユダには最後の決定権は自分の側にあるって思いがあるわけです。自分の人生の主人公は自分自身だ、そういう思いの中にとどまってるんです。そして実はそうであるからこそ、この先の自分の人生を転換していくときに、自分自身がいいと思うことを選び取っていく。で、その自分自身がいいと思うことを選び取っていく中には、主イエスを離れて主イエスを敵の手に渡すという選択肢もそこに入ってくるんです。ですからユダはイエス様に向かって先生って呼びかけることはできても、主よって呼びかける気になれなかったんです。イエス様はそういうユダの様子をよくご存知でいらっしゃいます。そしてそのユダをそのまま受け入れておられます。で、こういうユダを受け入れるっていうことは、このユダによって裏切られ、敵の手に渡され、そして十字架につけ、貼り付けにされて殺されるということを 受け止めておられるということなんです。しかしイエス様はそうやってご自身が苦しめられ殺されて血が流れる、まさにそのところで神様の救いの御業が行われるのだということをご存知でした。そしてそこで流される血潮によって新しく本当に清められた神様の民が生まれる。かつての奴隷暮らしをしていたイスラエルの民がエジプトの奴隷暮らしから解放されたみたいに、今の本当に惨めな罪の現実に捉えられているそういう人間たちがイエス様の血によって神様から許され、裁きを過ぎ越された新しい命に生きることができるようにされる、そのことを信じて弟子たちとこの食事を祝うことを心から願っておられた。それだからこの食卓を自ら準備してくださったんです。弟子たちはこの晩そういうイエス様が備えてくださった食卓に招かれました。もちろんこの時弟子たちはそんな風にイエス様が自分たちのことをご覧になってるなんて全然気がつかないまま招かれたんです。弟子たちの姿はどうなのか。イスカリオテのユダが一人真っ黒な裏切り者で他の囚人が真っ白な純真なものだったか、そうじゃないんです。他の11人だってもしユダが裏切らなかったら誰が裏切ったのかわからないような、そういう弱さを抱えています。しかしイエス様はあなた方のために血を流すんだ、そしてこの血によってあなた方清められていくんだ、そういう思いを持って、その意味では神様がそういう御業をなさってくださることを感謝して、そのことにご自身が深く仕えていくんだという決心を持ってこの食卓に臨んでおられます。この金曜礼拝では残念ながら今日ここで聖餐式を守ることはできませんけれども、しかしたとえ聖餐の食卓がここにないとしても、私たちは一人一人がイエス様が十字架上に流してくださった血潮によって確かに印をつけられ、そして神様の裁きを過ぎ越され新しい命を与えられた一人一人なんだということをぜひ覚えたいと思うんです。ここに集っているこの人、この一人一人は私の兄弟また姉妹である。私はこの人のために十字架にかかり血を流し、そしてこの人のために清めの技をした。イエス様がそういうふうに私たちを指さしながら神様におっしゃってくださっているのだということをぜひ聞き取りたいんです。私たちはそういう清められたものとして神様の前にどんな時も歩むことを許されたものとしてここに集められています。そして私たちに与えられている命というのはイエス様のそういう清めの技によって本当に清められた、そういう命であり、そういう人生を私たちはここから歩んでいくんです。今まで私たちは何度となく清められた民として歩むことに失敗してきたかもしれません。神様に本当に仕えるのだ、自分の中でそういう思いを持たなければいけないと思いながらも、気がつくと神様抜きでイエス様抜きで歩んでしまった、そういう一人一人であったということを私たちはこのところで思い返します。あなたたちの中の一人がこの私を裏切るのだとイエス様から言われたら、主よこの私こそその一人ですと言わなきゃいけない自分だということに気づかされるかもしれません。しかしそれでもイエス様はおっしゃるんです。私が血を流すことであなた方は清められたものとされている、あなたはその民の一人としてここから歩んでいくことが許されているのだ、そう語りかけてくださるんです。そのことを弟子たちと喜ぶためにこの過ぎ越しの食事をご自身が備えてくださった、聖書がそう伝えていることを覚えたいんです。 私たちに礼拝の場が備えられている。それは常にイエス様が私たちに新しい命があるのだということを伝えるためにこの場が備えられ、そして私たちはこの礼拝に集うたんびにイエス様からそういう宣言を聞かされるのだということを覚えたいのです。そしてそれはただの口先だけの言葉ではなくて、実際にイエス様が十字架にかかってくださって私たちの罪をその上で滅ぼしてくださった出来事がその担保として保証としてあるのだということも覚えたいと思います。私たちはイエス様が新しくしてくださったそういう命を生かされています。ここからそのことを覚えてまたもう一度歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御大殿の父なる神様、私たちは本当にしばしばイエス様の十字架の出来事抜きで自分一人だけを見つめて、まるでそこに何かマシなものがあり救いに預かる信仰があるかのように安易に考えてしまいがちです。私たちの中にイエス様を愛する、またイエス様の御言葉に聞きたいと願う、そういう思いがあることは本当のことですけれども、しかしそれは自分にとって都合がいい時だけイエス様を求めていることで、気がついたらいつもイエス様を忘れあなた抜きに歩んでいるようなそんなものであることを思います。そしてまたまさに私たちがそういうふうに自分の思いを求め、また自分の思いにかなわないものを捨てるような身勝手さがあるためにイエス様がユダに捨てられ裏切られ十字架につけられたのだということを聖書は私たちに告げています。私たちの中にそのような身勝手な惨めさがあることを思わされますけれども、あなたはそのような人間をなおもあなたの民としてくださろうとし、またあなたの恵みの保護のもとに持ち運ぼうとしてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが確かに私たちのために十字架にかかり、またそのことを祝おうとしてくださっていることを覚えさせてください。私たちがどうかそのように主イエスキリストに清められる、そのようなことをイエス様喜んでくださっていることを覚えて、あなたの民としての生活を新しく始めることができますようにお導きください。私たちの地上の生活の中にはさまざまな嘆きがあり苦しみがあり、自分ではどうしようもできないと思う本当に大きな限界の壁があることを思わされます。しかしそこに立ち至ってもなおあなたは私たちを愛してくださり、確かにあなたは私のものだとイエス様の十字架の上に言ってくださることを信じます。どうか私たち自身に自分のありように希望が持てないとしても、主イエスキリストの上に新しい命が備えられているそのことを信じて、あなたの民として歩む希望に満ちた始まりを私たちが持つことができますように聖霊によって導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。